イースターの朝を迎えました。イエス様がご復活されたということをこの世界はずっと聞きたいと思っていました。命の望みの伝えられることをこの世界は待っていました。死で閉ざされた世界ではなく、真実に命に生きるということを待っていました。これまでの世界は、最後は死で終わるもの、これが常識でした。それ以外の世界っていうのはありませんでした。死に向かっていかに生きるか、それがよく生きること、それが人生の最後の目的、畳の上で大往生したい、家族に見守られて幸いな最後を迎えたい、お墓に納められた後にも墓参りに家族には来てほしい、そういうふうなことが世にあっての最後の望みでした。けれども世界は新しくされました。死が終わりではない、誠の命があることを告げ知らされる世界となりました。そしてその時、私たちは知らされたんです。人が願っていたのは畳の上での大往生じゃない、死のために生きることではない、命の望みに生きたかったんだって。愛する者たちと死で別れる、そういう一生を終えたいのではない、死で別れるのではなく愛され続ける命に生きたかったのだと、そのことを知りました。この世界が待っていたのは生きているぬくもりを知る望みだったんだ。この世界に死を超えた命の望みがあることを私たちの魂が欲していたということを、イエス様のよみがえりが知らされた時に初めて、あ、これだったって分かったんです。で、これは、私たちがそのようなものを欲していた、待っていたということだけでなくて、実に神様が私たちがそのような命の望みに生きるものとなるということを待ってくださっていた。私たちが新しくなることを待ってくださっていました。死で終わることのない、愛されてあるということがあるんだということを、神様は復活の命に私たちが生きるものとなるということを神様が待ってくださっていた。そして神様が喜んでくださっています。この世界が新しくなったこと、イエス様のよみがえりの命が知らされたということを、イエス様の命を喜ぶ私たちがあるということを神様が喜んでくださっている、その神様の喜びの中に私たちのこの朝の祝いがあります。神様の喜びに私たちはこの朝を迎えました。今待っていたということをお話ししましたけれども、私たちがこの朝を待っていた、あるいは神様こそが待っていたということを言いましたけれどもね、僕もこの朝を本当に待ちわびてしばらくの間過ごしてきました。イースターだからということでもあるし、主の日の礼拝だからということでもあるけれども、今日はここに受洗者が与えられる、イエス様のこの命の望みの中に一人の姉妹が加えられるということをずっと待っていました。イエス様の復活の命によってこの一人の姉妹が復活することになるということをずっとこう待って、この日を、この朝を迎えているんですけれども、今日洗礼を授けられる、石崎さんのご紹介というか、ちょっと証、僕が証をし直すというのは変な話かもしれませんけども、でも、皆さんに知っていただくのがいいかなと思いまして、ちょっとお話をします。教会だよりにまた石崎さん自身のその言葉が寄稿されますので、そちらでもまた見ていただくことはできるかと思いますが、先取りして少しお話をします。 まあ、石関さんはその学生の頃にあの三浦綾子さんの氷点っていうね小説を読んで、まあ、そこに、まあ、その主人公の生き方を見てこんな風な生き方があるんだと大変驚いた、こんな風に強く生きれるそういう生き方っていうのがあるんだということを、まあ、そこで、感心したというか感動したと。でそれが実はその書いた著者三浦綾子さんがキリスト者であるということ、あるいはその小説の背後にこの信仰が教会の信仰があるということを知り、まあ、教会の信仰というのは一体何だろうか、あるいは教会ってどういうところだろうかというその憧れをその学生時代に抱いたのだとおっしゃっていました。でそれですぐ教会に来ることになったかというとそうはならなかった、まあ、その後、結婚もなさり、そして、いわゆるこう家に入るというのでしょうか、そのご主人の実家のある和歌山でその子育てが終わるまでこの家に仕える、そういうような生活をずっとなさってきました。でその間そのご自分のしたいことっていうのは、まあ、控えながらこう過ごしてきた、まあ、自分の思いも憧れも胸に秘めたままずっとその子育てしながら家を守りながらという生活をなさってきたということです。だから教会へという思いを抱きながらもそのことはすぐそのままご自分の行動に移すということはないままでした。でやがてお子さんたちが成人して独立していく、でご自身もまたご主人の仕事の都合で千葉県へこう移られた、でそこに移られたのを機に、まあ、その千葉での教会へこう通うようになられました。でもそうかと思ったらその千葉へ転居されて間もなくのことです。そのご主人のご両親、和歌山におられるご両親の具合が悪いということが分かった。で、その看病介護のために和歌山へ一人戻ってこられました。で、その看病介護にその終日当たるその合間を縫ってといいましょうか、日曜日の午前だけは教会に来るようになって、それがこの和歌山教会での礼拝をするようになったということの始まりでした。で、和歌山教会の礼拝に来られるようになって、まあ、つまり介護のために和歌山へ戻って来られて、まあ、半年くらい経ってからのことでしょうか、ちょうど、今から1年ぐらい前のことになるんですけれども、まあ、そこで礼拝の後に、洗礼を受けてもよろしいでしょうか、まあ、このまま洗礼を受けないままここに来ていて良いのでしょうか、それとも洗礼を受けてよろしいでしょうかということをこうお話しくださって、まあ、それでまあ洗礼の準備をそこから毎週僕とするようになりました。本当に神様がそのまあ僕もずっとその礼拝堂のあちらの隅っこでねいつもひっそりと座っておられて、まあ、帰りに挨拶会釈するだけでしたので、まあ、この方がいつか洗礼を受けないかななんて思ってたら本当にそういうふうにお申し出いただけたことに僕は喜んだんですけれども、まあ、そこからまあ洗礼の準備の時を毎週毎週始めていたんですが、しかしそうこうするうちに、まあ、そのさっき言いました介護してきたご両親が昨年の9月にお父さんが亡くなられ、そして、11月にお母さんが亡くなられるという、まあ、立て続けにご両親が亡くなられるということになりました。葬儀が続き、弔問客の対応に追われお家の整理などもありということでなかなか教会に来られなくなる、そしてそもそもそのご主人のご両親の介護のために和歌山に戻って来られていたわけですから、もうこの和歌山にいるということの必然性がなくなってしまった、とどまる理由がなくなってしまった。だから洗礼の準備をしてさあじゃあクリスマスに向けていよいよなんていうことをこう僕は考えていた時なんですけれども、でもそういうふうな中で今はまだなんですねっていう思いをご本人抱かれる、まあ、そこでですから洗礼を受けるということを一度は諦めたということでありました。でその後、これは昨年の後のクリスマスのことですけれども、まあ、和歌山に戻られた折に去年のクリスマスの礼拝に出席なさいました。あのクリスマスの礼拝で私たちの教会でそう知念さんがここで洗礼を受けられた、皆さんも大覚えのことと思いますけれども、まあ、そこにこう立ち会われたわけです。 で、その時にご自分もあそこにあったはずなのにということを思い、けれども私は許されていないのだという、そんな思いをこう深められた。でも一方でそこではっきりしたのは、やはり洗礼を受けたかったのだというご自身の思いでありました。で、そういうお話をまた伺って、それならぜひもう一度洗礼の準備をねしていきましょう、まあ、和歌山と千葉という距離はあるんですけれども、でもそういう中で和歌山にお家があって、やがて戻ってこられるということ、そのことを、があるのですからということで、まあ、お手紙を交わしながら、あるいはメールでのやり取りをしながらということでしたけれども、その洗礼の準備をさらにもう一回続けました。で、そういうふうな中でまた和歌山に来られた時に、まあ、その後、まあ、洗礼の準備というか、これからについてのお話をした後にですね、まあ、和歌山と千葉との、まあ、教会での生活があるからなんていう話を、まあ、あれこれしてた時にした後のことなんですけども、まあ、その和歌山と千葉というね、二つの生活があって、今の生活では日常的に和歌山教会につながることができない、ね、洗礼を受けても教会に責任を持ってつながることができない、そういうところにちょっと思いが至ってですね、やはりこの洗礼を受けるということはやっぱり白紙に戻した方がいいんじゃないかというふうにですね、ご本人を思われるわけです。まあ、それは責任感ゆえでしょうか、あるいは真面目さゆえのことでありましょうけれども、またそこで諦めらかけると、まあ実にこのイエス様で生きようとする人を違う力がなんか阻むんだななんていうことを僕は思ったりするわけですけども、まあそこででも信仰を与えてくださった神様にね、どうすべきか祈りましょうということをまあお伝えし、僕もまた、あるいは石崎さんもしばらく祈りの時を持つこととなりました。まあ、しばらくの時を経てまた連絡をくださってね、まあ、その、祈り振り返る時がご自分の弱さを顧みられる時となったとおっしゃっていただきました。そしてその上で、ただイエス様の救いによって生きることができるようにと願いつつ、また祈って洗礼を受けたいと思いますという申し出をいただきました。ただイエス様の救いによって生きることができますようにと、そうおっしゃってくださったわけです。もう一つ、これは先週のことなんですけれども、先週ですから、この今日の洗礼に先立つこの長老会の諮問というのがね、行われるわけですが、その諮問を受ける前にお話しした時にですね、こういうことをおっしゃいました。たとえここで洗礼を受けるということが認められなくても、もう神様のなさることだと思います。だから洗礼を受けさせてもらえてももらえないとしても、どちらでもいいんです。なんか、まあ、僕が言い直すとね、なんかもうそれってどっちでもいいって話じゃないのっていうふうに聞こえるかもしれませんけれども、そういうどちらでもいいって話じゃないんです。先ほど、ただイエス様の救いによって生きることができますようにということです。だからここに自分の思いで洗礼授けられるんじゃない、イエス様の救いによってなんだ、イエス様の救いの中にある出来事なんだっていうところに、ご自分のこれからをこう受け止めておられる。だからイエス様の救いにご自分を委ねたというか、ご自分があるということを受け止められた。だから自分がこうありたい、自分がこうやっていきたいという思いを超えて、あ、イエス様の救いの中に自分があるということを信じられたとき、まあ、洗礼を受けるのも受けないのも自分がどうこうしたいということを超えているという中でね、どちらでもいいんですという言葉にさえなったということでした。そういう、まあ、この今朝を迎えるに至ってね、まあ、そういうふうな一連の出来事がありながら、まあ、ここにやっぱり神様の導きっていうことを私たちは知るんだよなって思うんですよ。もう最初にさっきの三浦綾子さんの評点を読んだ時からでしょうか、まあ、教会への憧れをずっと失わずにいて、まあ、教会の礼拝に出られるようになり、また洗礼の志も与えられた。けれどもそこには人の思いからすれば、まあ、人の状況からすればそれを阻む力がある。洗礼やめよう、今じゃなかったって諦めようとさせるこう思いが立ち上ってくる。 それこそ実に死の力ですよ。 ご家族の死をめぐってね、その洗礼から遠ざけられたように見えました。でも神様はイスエクさんは諦めません。待ち続けてくださいました。ただイエス様の救いによって生きることができますようにと言えるように待ち続けてくださいました。このイエス様の救いによって生きることができるようにって、できますようにってのは、まあ教会ではね、当たり前の一言などなのかもしれません。私たちもそうだよね、皆さんおっしゃることができるでしょう。でもやっぱりこの一言が言えるっていうのが私たちの生きてるとこなんです。自分で生きるのではなくてイエス様で生きる、自分で努力し自分で生きようとするのではなくて神様に委ねて生きる、神様はここに生きてほしいと願ってくださいました。そしてここに神様がイエス様をよみがえらせてくださった命の中に結ばれるという出来事があります。今朝この聞いています聖書の御言葉にアポロという人のことを聞きました。でこの人は、まあ、アレクサンドリア生まれで、まあ、聖書に詳しいユダヤ人であったというふうに紹介されるんです。まあ、このアレクサンドリア生まれっていうアレクサンドリアっていうのは前にパウロが訪れた町でアテネっていうのがありました。あのアテネっていう町は非常にこう知的レベルの高い教養人の町だっていうふうにここでもお話ししましたけれども、このアレクサンドリアという町もそうでした。非常にこう知識欲のあふれる町、あるいは教養あふれる町、本当に学識高い町で、そういう中でこの聖書に詳しいアポロという人ですから、まあこれは言わずもがなこのアポロという人も、まあそういうねお勉強知的レベルの非常に高い人だったっていうことがまあ分かるというところでしょうか。でこの実にアポロという人は聖書を深く理解する人でありました。でどれほど深く理解したか、それは聖書に予言されていたメシア、聖書に伝えられたメシア救い主っていうのがイエス様なんだっていうことを自分のこの頭で理解してこうよく分かったということです。で分かったんだけれども、そこに正しいっていう正しい書きがつく、うん、彼はヨハネの洗礼しか知らなかったっていうんです。あるいはヨハネの洗礼しか分からなかったっていうことを言ってもよいかもしれません。ヨハネの洗礼っていうのは何かっていうと、まあ、これは福音書に出てくる洗礼者ヨハネの洗礼ですけれども、洗礼者ヨハネはこういうことを言って洗礼を授けていました。悔い改めにふさわしい実を結べ、ね、あるいはその大勢の群衆に対してはどういうふうに言ったかっていうと、下着を2枚持っている者は1枚も持たない者に分けてやれ、あるいは食べ物を持っている者をそういうふうにしてやれ、あるいは徴税人が来たらこう必要以上に取り立てるなっていうふうに言いましたし、兵士たちには人をゆすって金を奪うなと、自分に与えられている給料で満足せよと、そういうふうに言いました。洗礼者ヨハネが伝えていたことって難しい話じゃありません。神様の前に正しく生きなさいっていうことです。正しいことをしなさい、悪いことをするなっていうことです。洗礼者ヨハネに教えて、だからそういう意味で非常に分かりやすいと思います。だから神様を信じる者は正しく生きましょう、神様を信じる者は悪いことをやめましょう、それが神様の御心にかなった生き方です。だからアポロも清く正しく生きよう、そういうふうにあれということをそれこそ熱心に彼の巧みなその言葉によって教えたんだと思うんです。でこのこと自体は間違いではありません。悪いことをしましょうなんて誰もそんなことを良い教えだなんて思いませんから。でところがそのアポロの話を聞いていたプリスキラとアキラという一組の夫婦がありました。でこの夫婦っていうのはどういう人たちかっていうと、あの伝道者パウロとずっと一緒に過ごしていた人たちでした。 だからパウロを通していつもイエス様のことを聞いていた人で、そのプリスキラとアキラがこのアポロの話を聞いた時にですね、違和感を覚えました。あれなんか違う。でその違和感の理由っていうのはどこにあるかっていうと、今言いましたこの洗礼者ヨハネの洗礼しか知らなかった。つまり清く正しく生きようっていうことでしかこのアポロが語らないというところにある。神様を信じる者、救い主を与えられる者、そのような者は清く正しく生きよう、真面目に生きなさいということを言っている。それはいいんだけども、でもそれだけか。それは正しいけれどもまだ足りないんじゃないのっていうことで、ここでもっと正確に教えたっていうふうにね、ここにもっと正確な道を説明したって言うんです。もう一度言いますけれども、そのヨハネの洗礼っていうのは何であったかっていうと、それは人々に悔い改めを迫るものでした。救われるのにふさわしく悔い改めよ、あなた自身を変えよ。つまりそれはあなたがどうするか、あなたが心を入れ替えるのかそうじゃないのかというところに強調点があるわけです。そうだ、自分のこれまでの悪いことをしていた、きた生き方をやめて、それを反省して心を入れ替えて、もうこれから正しく生きていこう、努力しようっていう生き方です。だからそうやって反省していくのですから、まあ、私たちの周りでも世の中的には真面目である人かもしれません。あるいは誠実であることを当然求められます。で私たちはそうだよねって、やっぱり私たちは神様知ったら、信じたら、信仰を持ったら、そうやって正しく生きるものとなるんだよね、真面目で誠実な人がクリスチャンになるんだよね、あるいは教会に集まってる人たちってそういう人たちが集まってるんだよねっていうふうにどこか思ってきたかもしれません。それこそ外から見ていた時には、そんな風に教会が敷居が高いっていう風に言われるのは得てしてそういうところにあります。教会っていうのは真面目な人たちの集いなんじゃないかね、にこりとも笑っちゃいけないんじゃないかとかね、不謹慎なこと言っちゃいけないんじゃないかとか、そんな風に思われている節がある。だから教会の敷居は高いですなんてね、入ってみると全然そうじゃないっていうのは分かるんですけどね。でそういう風な中で今言いましたこのプリスキラとアキラがどこに違うと思ったか。いや確かにそれはアポロン伝えていることは間違いじゃない、間違いじゃないけれども、それはメインじゃないんだって、中心となることじゃない、それは裾野の話だって聞いたんだと思うんです。じゃあ教会が守り伝えてきた本丸はどこか。これは使徒言行録の最初の言葉、最初に使徒たちが伝えた言葉をなぞっていいと思います。こういう言葉です。イスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またキリストとなさったのです。これが教会が伝えてきたことでした。でそこで伝えた最初は何かっていうと、あなた方が十字架につけて殺したイエスなんです。つまりこれ何を言ってるかっていうと、まあ、十字架にイエス様つけられたっていうことですけれども、ここであなた方が十字架につけて殺したイエス、その中で言っているのは、努力して良きものとなろうとして生きようとしたって、それは取り返しがつかないんだということです。私たちが良いものであろう、真面目に生きよう、誠実に生きよう、あるいは私たちが過去に犯した罪の償いをしようとしても、あるいはその責任を担おうとしても、それは私たちにはできないものだ。そのことがあなた方が十字架につけて殺したイエスというところに伝えられている。そうやって取り返しようがない、取り戻しようがない罪の中に私たちはあった。それが私たちだった。神様の思いを踏みにじった私たちなんだって教会は最初から伝えてきました。だから努力して頑張って罪から離れましょう、正しい人になりましょうっていうのは、そこからはイエス様を信じるところに始まらないんだって。むしろこの教会が今最初から伝えてきた言葉の中で言われる、そうやってあなた方が十字架につけて殺したイエスを神様が主とし、またキリストとしてくださったんだ。 神様が私たちの中で、私たちからは取り返しようのない、責任の取りようがない私たちの中で、神様がイエス様を主としてくださった、キリストとしてくださった、私たちの中にイエス様を生きる方としてくださった、そう今朝はこう覚えて、イエス様を復活させてくださったのだ。人の力ではない、人の努力や真面目さの上に信仰があるのではない、神様の憐れみのうちにこそ救いに生きる道がある、それが神の道、それが命の道なんだ。このことをこそ教会は語り、教会は信じてきた。ここにこそ教会生きてきた。今日ここに石崎さんが洗礼を授けられるこの朝に至るところでもそうでした。ご本人の、これは悪口じゃないですかね、そう聞いてほしくないんですけど、ご本人の真面目さや誠実さはイエス様を求めるに至ったんですけど、一方でそうやって正しくありたい、人の中で正しくありたいという思いは神様の思いを、イエス様の思いを遠ざけたんですよ。あるいはそれはね、ご自身の本当に自分の思いの葛藤の中にあったことでしょう、悩んだことでしょう、悲しんだことでしょう、あるいは惨めさに苛まれたということであったかもしれません。しかしその結果何であったかといえば、洗礼はもういいですという言葉を口に昇らせたんです。洗礼という神様の恵み、イエス様の救いの御業の中に入れられるということを、もういいですって、人の真面目さはそれを拒ませるんです。でもそういう中に、神は主とし、またキリストとなったので、キリストとしてくださったのです。そういう出来事がある。神様は待ち続けてくださり、神様は憐れみ、諦めないという出来事がある。神様が石崎さんにイエス様を主としてくださり、キリストとしてくださった。ただイエス様の救いによって生きることができますようにと告白するものと変えてくださったんです。そしてこの朝を迎えている、そのことを神様がどれほど喜んでおられるかということなんです。でこれは石崎さんの話だけじゃないんです。今日ここに呼び集められた皆さんが同じ命によって生きている、イエス様の救いによって生きることができますようにという、その命に生かされているということを神様はどんなに幸いに思い喜んでおられるのか、その喜びの中に私たちがあるということを、私たちは喜びたいと思います。私たちは世にある歩みの中で、それこそ生きにくい世の中というふうに言ったらいいでしょうか、まさに神様を信じるがゆえに、その神様を信じる誠実さの中で、真面目さの中で、この世に対しては悲しみを覚え、嘆きを覚えるということもあるかもしれません。けれどもこの世界はそのような私たちの悲しみや憂いの中によって立つのではありません。むしろ私たちはこの朝はっきりと知っている神様が今喜んでおられるということ、私たちを喜びの中に覚えてくださり、その神様の喜びに満ちているその知らせがこのイースターであったということ、イエス様はよみがえられた、主はよみがえられた、その知らせであったということ、ここに私たちの新しい歩みが始まる、ここに私たちの命の歩みが始まる、とこしえに続く喜びの歩みの中に私たちは入れられてあるということ。また今日聞きながらここから送り出されていくのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、どのような世の知恵であってもイエス様がよみがえられたということを知ることはできません。むしろこの世の知恵はイエス様のよみがえりをバカにし、そのようなものは、そのような道は誤りであるとしか言うことができません。私たちが今こうして イエス様の命に生かされ、神様あなたの憐れみの中に生き、誠にイエス様の救いによって生きることができますようにという祈りをこの口に昇らせることができるのは、誠にあなたの憐れみであり、あなたの霊の注ぎであり、そしてイエス様こそが本当に生きておられるがゆえに、生きてくださるがゆえにであるということをここに信じて感謝いたします。私たちがどのような時を歩むのであっても、悲しみの時、憂いの時、苦しみの時、嘆きの時、悩みはつきません。でも私たちはイエス様で生きるのです。イエス様の命に生きるのです。この喜びをあなたが喜んでくださっている、その喜びを私たちも喜ぶのです。どうぞ神様、命の望みに私たちは生かされています。ですから私たちもまた祈ることを得させてください。この世が本当にあなたの喜びに生きる世界とされるように、この世が、またこの国が、あるいは私たちの愛する者たちがあなたの喜びに生きるものとされるように、感謝してイエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。